はい、では和歌を見てみましょう。これ結構笑えるやつですけども、あの末摘花の巻で末摘花が光源氏にお礼として正月の元旦のね、装束を送った時につけた歌で、カラコロも君が心のつらければたもとは角蔵そぼちつつのみと、ということでカラコロもっていうのをひたすらつけるんですよ、末摘花は。でひたすらカラコロもって何でもいいからつけるっていうことで、このカラコロもというのは枕言葉で特に意味はないんですね。枕言葉っていうのはある言葉を導き出すための音を整えるものなんですね。例えばタラチネのと来て母とかね、ヌバタマのとか来たら黒いとか夜とかね、でそういうのを導き出すための音を整える語音からなるものなんですけど、この末摘花ちゃんはカラコロもってひたすら何でも言うんですよ。でまあなんか以下引っ張ってくるみたいな形でやたらカラコロも言うっていうことにおいて、光源氏があのからかってですね、次の歌を読んでるっていうのが入試ポイントで書いてありますが、カラコロもまたカラコロもカラコロも返す返すもカラコロもなるっていうギャグの歌を作ってたりするわけですけど、今回のこの歌もカラコロもから始まって、君が心の辛ければと、あなたの心がねあの冷たいということで白状に思いますと。でまあ私のたもとはこんな風にただただそぼつ涙で濡れておりますよと、ということなんですね。まあ簡単に言うと、あなたが冷淡だから私は涙に濡れていますというだけの歌で、まあ抑揚もなく奥行きもないという淡々とした歌というだけですよね。で一応まあ切るにかかる枕言葉であるカラコロモを無理やり木っていうところだけ君の木にかけているということで、これは全然まともな枕言葉になってないということですね。ですからいわゆるバカの技法としても、カラコロモと来て着るっていう服を着るにかけなきゃいけないのに、君の木っていう木だけにかけるって本来かけ言葉あの枕言葉になってないあたりも下手に歌ってるところがありまして、で僕が実は源氏物語読んで恐るべしと思ったのは、源氏の中で何百という歌が読まれてるんですけども、全部紫式部が創作してるわけですよね。でその創作してる歌のレベル一首一首が半端じゃないレベルなんですよ。そしてダメな歌はちゃんとダメなように読むっていうところの才能も紫式部は素晴らしくて、カラコロも君が心の辛ければたもとは角度そぼちつつのみっていうのをもし僕がもらったとします、歌としてね。でこれ下手だなってすぐ分かりますもんね。だから下手なら下手と分かる歌をすぐさま読めるこの紫式部の才能ってなんやねんっていうぐらいすごいですね。逆に言うと素晴らしい歌は素晴らしく読みますから、なんか紫式部の天才ぶりっていうのはまあ想像を超えたレベルにあるなとしみじみ思いますけども、